今朝恵みをいただく御言葉は詩編84編です。詩編84編、詩編84編、では、宣言いたします。指揮者のためにギテとの調べに合わせてコラの子たちの参加。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。アーメン。では一言お祈りいたします。我らもあなたを慕い求めます。私たちの愛する主イエス様、あなたの宮は何と親しいことでしょうか。そしてあなたの宮において奉仕をするその日々は何と幸いな日々でありましょうか。主よ、今朝も私たちのこの思いに心に、主よ、本当に礼拝者としての心、また本当にあなたを慕い焦がれる心、ますます豊かに与え、そして本当に一人一人あなたの宮に日ごと集うこと、また日ごとあなたを礼拝し、また本当にその心の中にシオンへの応じがある人はなんと幸いなことであるのかを今朝も私たちに教えてください。どうか問い継ぐしもべのこの唇を清め、あなたの身胸そのものを語り継げることができますように導いてください。聞く人々の耳をあなたが清め、通り良くして、そして本当にあなたに向かって天国に向かっての応じが開かれますように、あなたが導いてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。今朝の詩編、コラの子たちによる、ね、参加です。まあ、コラ、といえば民数記において、ね、モーセとアロンに逆らって、ね、反逆して、それで、別の指導者を、ね、立てようとしたんですね。有名人250人を、ね、自分にの元に引き寄せて、でそれで、まあクーデターを起こそうとしたんですね。モーセとアロン、あなたたちはもう分を超えている、ね、私たちイスラエルの民全員が、ね、聖なるものじゃないか、ね、なんであなたたちだけがそんなそうやって、指導するんだ、まあ、コラ、キハテ族のレビ族ですので、いつもですね、重い荷物を担いでいたんですね。まあ、重い荷物といえどもそれは、この主の宮の諸々の、ね、祭具であったり祭壇であったり契約の箱であったり、それを担ぐ、ね、まあ、最も契約の箱を担ぐときはまあ、ジュゴンの皮とかで覆って、彼らが、ね、その契約の箱を担ぐんですけど、外側から見るのはもうジュゴンの皮で覆われたもう重量物なんですね。契約の箱、ね、純金で、目張りされて、その中も本当に重たいものが入ってます。まあ、ある論文を見ますと、契約の箱はだいたい84キロぐらいではないかって、ね、それを4人で担ぐわけですから、まあ、かなり重いわけですね。で、本当にコラはいつもそういう、ね、重い荷物ばっかり運ばされて、ね、でいいとこ取りしてるのはアロン・モーセだけじゃないかって、ね、思ったんですね。でそれで、逆らって、でそれで、ね、モーセとモーセから、ね、主の前に出なさいって言われたけど、いや出ないって言って逆らって、でそれで、結局、モーセから宣告されるんです。あなた方は通常ならぬ死に方をする、ね、もしあなた方が、ね、通常でない死に方をしたならば、主が、ね、あなたたちを選んでなかった、アロン を選んでいたということがわかるだろう。言った途端ですね、その彼の天幕の下にある地面がパックリ口を開けて裂けてですね、彼らその天幕もろとも彼らの資産もろとも全部コラ、その地面の奈落の底に下って、でそれでその地面が閉じたっていう、もうただならぬことが起きたんですね。まあ、そういうことによって有名なコラですけど、しかしコラの子たちは生き残ったって書いてあるんですね。なんでコラの子たちは生き残ったのか、もう本当に悪の天幕に住むよりは、ね、もう本当に主の近くに住みたいのですっていう今日の詩篇の中にあるんですね。そして本当にこのコラの子供たちの詩篇、まず詩篇42篇から47、8編ぐらいまででしょうかね。そこまでのもう本当に主を主体求める系の詩篇が多いんですね。42編といえば、あの谷川の水を下へ仰ぐ下のように私は主を仰ぎ求めますって、今日の詩篇でも本当に主を仰ぎ求める心がありました。また詩篇45編も、私の舌は麗しい詩を本当に滑らかに語り継げる麗しい巧みな初期の筆っていう、まあ、そういう詩篇ですね。それを彼は記しました。また詩篇46編、もう本当にガールズソープラによって力強い、ね、主は我が力、我が砦、我が櫓、ね、そのような、本当に主を主体求める志が彼、ね、このコラの子たちは強かった、そういう志を持っていたから、彼らは生き残りました。ちなみにサムエル、ね、預言者サムエル、キングメーカーサムエル、彼も、ね、コラの、子孫なんですね。本当に主を主体求める心、また本当に主の御そば近くで仕えたいというその志が強い、それがこのコラの子たちなんですけども、で一節から読んでいきますと、万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。アーメン。彼は2節見ますと、魂と心と身、もう本当に魂、心、身、もう全身全霊を持って、ね、主を主体求めて、ね、そして主に喜びの歌を歌います、ね、本当に主に全身全霊を持って喜びの賛美を捧げたいっていう、ね、その志が、彼にあります。本当に私たちにとって理にかなった礼拝、ね、それは、ね、ローマの12章にありますね。ローマ12章1節に、そういうわけですから兄弟たち、私はあなた方に、神の憐れみのゆえに、ね、お願いします、ね、あなた方の体を、ね、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ、まあ、霊的な礼拝です、訳されているんですが、霊的な礼拝、これ、ね、ロジコスというギリシャ語、理にかなった、ね、論理、あの ロジックって、ね、論理的という意味ですね、それが、ね、理にかなった礼拝。このあなた方の体、ギリシャ語ではソーマというギリシャ語で、もう霊、肉、魂、思い、心、体、全部、全身全霊、これを捧げて、ね、その礼拝が理にかなった礼拝ですよっていうことなんですね。礼拝というのは、主の宮で、ね、もう椅子に座っているということが礼拝ではありません。心、思い、体、全身全霊を持って主に心を向け、思いを向け、体を向けて、本当に全身全霊を持って主に捧げる、これが理にかなった霊的な礼拝なんですね。そのことを、ね、パウロは、この、進めている、ね、それが理にかなった霊的な礼拝ですよ。本当にこの、ね、コラの子たちはそういう本当に理にかなった礼拝を捧げているから、だから本当に彼ら、幸いなんですね。で、3節の方を見ますと、スズメさえも住処を見つけました、ツバメもヒナを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、ね、アメン。本当にスズメやツバメが主の宮に巣作りにしているんですね。イスラエル旅行に行かれた方、 嘆きの壁、ね、見ましたね、遠くからですけども、そこになんか鳩とか、ね、鳥が巣作りしておりましたね。たくさんなんか鳥がその嘆きの壁のところ、ね、飛んでおりました。で特にこの嘆きの壁において、ね、古来からですね、あのアマツバメという、ね、ツバメが、巣作りしてるんですね。なんか専門家によりますと、その嘆きの壁にはなんか80何箇所かの、その巣作りする、ね、アマツバメの、ね、巣作りできるスペースがあって、もう、まあ、最近はですね、あの最近の建物はもう本当にコンクリートでもう一切隙間とかがない、ね、もうツバメが巣作りできないようなものですけど、しかし嘆きの壁もう、ね、何千年も昔から、ね、そこにありますから、で、ちょうど隙間とかがあって、でそれで鳥が巣作りできるのにうってつけなんですね。でそれで、ね、ユダヤ人この嘆きの壁、ね、修復工事をたまにするんですけど、その、あのわざとこの、ね、鳥が巣作りできるスペースを確保して、でそうやって、この、まあ、壁の修復工事を、ね、したりするんですね。アマツバメの巣の位置が、ね、考慮されるように、ね、その巣作り中で邪魔しないように、そういうふうにですね、彼はしてるんです。本当にそんなふうに神殿にね、主の宮の壁に巣作りできるスズメやツバメ、ね、はなんとね、羨ましいことだろうかって、そういうふうに言ってるんですね。スズメさえも住処を見つけました、ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました、ね、もう本当にそんなスズメやツバメのように本当にあなたの宮に巣作りしたいんだって、その、ね、ような志を持ってるんですね。皆さんはそういう志を持っているでしょうか。
アーメン。
持ってますね。もう本当にですから、こんな、ね、朝、ね、日が昇る前から、ね、主の宮に集って、ね、皆さんはこうやって、ね、礼拝を捧げている、もう本当に皆さんは、ね、幸いな、ね、もうですね、あのツバメ、これはあの渡り鳥なんですね。季節によって渡ってくる。でもう本当にあそこが恋しい、ね、エルサレムのあの主の宮が恋しいって言って、また戻ってきて、そこで、ね、卵を産んで、ね、そしてこの神殿の壁で、ね、子育てをして、ね、本当にそういうスズメやツバメ本当に羨ましいっていう、そういう志を、彼は歌いました。で4節、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています、ね、セラ、アメン、ね、本当になんと幸い、ね、なことか、ね、神殿において、ね、仕事をしている、ね、レビ族やまた祭司、ね、それから本当に神殿職員たち、もう本当に羨ましいって、ね、思ってるんですね。このコハテ族、キハテ、コラの子孫たち、彼ら特に門営をしていた、まあ、歴代史の方を見れば分かるんですけども、ですから主の宮の門口に立って、いつもいたんですね。主の宮のその中に入っていくということ、もう、幕屋の時代ではありませんので、彼らに当てがわれた仕事は、門営であったり、また主の宮によって賛美を、ね、ずっと捧げている奉仕をしたり、まあ、それが、特に、この彼らの奉仕だったんですね。本当にその神殿の仕事に従事している彼ら、いつも主の宮に、ね、主の御そば近くではべっている彼らは、なんと、ね、幸いなことでしょうか、ね、そういうふうに羨ましく思ってるんですね。このしもべを、ね、かつてまだ、ね、パツでなかった頃、夜中で仕事をしながら、ね、主の、仕事をしている時、もう本当に、ね、この主の宮はなんと麗しいことだろうって慕い求めていたんですね。ある晩、この教会で、ね、過ごしたい、ということ でそれで教会で、ね、祈りで過ごして、で暗くなった、ね、誰もいない礼拝堂で、思い浮かんだのが、もう本当にこの、ね、あなたの宮で、に住むものはなんと幸いなことだろうかって、もう支援、ね、この支援を読ん でそれで本当に、あ、自分も、ね、主の宮に、ね、いつも住まいたい、麗しい主を仰ぎ見て、ね、いつも主を思っていたい、思っていたら本当にそういう風になりました。アーメン、感謝いたします、ね、皆さんもそういう風にですね、この主の宮に対する、ね、その礼拝に向かう道が皆さんの心の中にいつもあったら、もう本当に、ね、夜中にいようが、また主の宮にいようが、もう本当にいつもどこでも主 の臨在を感じて、そしてその麗しい死を仰ぎ見る、ね、その志がいつも皆さんの心の中にあるんですね。五節の方を見ますと、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は。アメン。シオン、それはエルサレムの別名です。ちなみにヘブライ語ではですね、むしろ、サイオーンっていう、そういう言葉なんですね。シオンという意味ではシオンという発音というよりも、ツィオーンという、ね、そういうヘブライ語の発音なんですね。シオン、エルサレムの別名であり、特にですね、この神殿を意識した、その、名前でもあるわけです。シオン、サイオン、サディで、ね、始まります、ね、サディは、ね、釣り針、そして、その次の、ね、ヘブライ語ユッド、これ手、という意味ですね。そしてその最後の言葉が、ヌンという、英語で N に相当する言葉、これ魚を意味するんですね。ですから最初が釣り針、最後が、魚で、真ん中がユッド、手、ですから、シオン、ツヨーンというのは、本当にもうイエス様という、イエス様の十字架の手という、釣り針に引っかかった魚、という、そういう、ヘブライ語を見ますと、そういうふうにつなげると、そういう意味が、湧き出てくるんですね。釣り針にイエス様という釣り針に引っかかった魚、もう本当にイエス様に続行になった、魚、魚は、皆さん一人一人本当に、イエス様のという釣り針に引っかかった魚ですね。アーメン。本当にこのイエス様、に引っかかった魚って言われて、もうホクホク嬉しがる人は、本当に幸いな心を持った人ですね。なんだと、自分はそんな引っかかった魚なんかじゃないぞとかいう人は、不幸せな、人ですね。本当にこのシオンへの応じがある人は、幸いな人なんです。シオンに対、心の中に礼拝に対するその、直通が、直通トンネルが、直通電話が開通されている人、そういう人は、力が主にあるんですね。力の源を主に置いております。皆さんの力の源、どこに置いてるでしょうか。アーメン、イエス様です。そうです。力の源をお金に置いてるとか、あるいは異性に置いてるとか、そういう人は、もういつ、ひっくり返るかわからない人生けれど、イエス様を、心の拠り所にしてる人は決してひっくり返されない人生、なんですね。本当に力の源を主に置いて、そして心と思いがいつも、礼拝に開通している人は、なんと幸いなことだろうか、五節で言われております。で、なんで幸いなのか、六節見ますと、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アーメン。本当に心の中に礼拝への直通通路が開通している人はですね、たとえ涙の谷を過ぎる、本当に涙の日々、人生の中であります、そのような日々であったとしても、そこを泉の湧くところにするんですね。どこに行ったとしても、どこに派遣されていったとしても、仕事においてどこに生かされたとしても、本当に心の中に主に対する直通通路がある人は、そこが泉湧くところとなっていくんですね。本当に私も、2001年、IBM の方に使わされて、でもう本当に外資系でシビアな、クライアントがすごい過酷な、もうきちきちな要求するんですね。おかげで私もその時きちきちになったおかげで、御言葉を書き残して、もう本当にコンピューター、日ごと、もう ログを、取らなきゃいけないんですね。でそして何かあったら、あちこち調べて、そして詳細にそのレポートを作んなきゃいけなかったんですけども、おかげで今ですね、御言葉を書き残すことにおいて、もう本当にもう かなり私しつこい調べ調査をして、というのが身につきました。本当にでも あの時は確かに辛かったんですけど、しかしそこ泉湧くところとなったんですね。そこにおいてもう本当に毎日、そこから、ね、辞めることを考えていたんですけど、しかし、ね、もう半年もすれば、そこの、まあ、だんだんコツがつかめて、そしていろいろといい、いい癖が身について、でそしてもう1年2年、経っていくうちに、いろいろ信頼されるようになって、ね、でそれで、本当にもうガヤガヤする人たち、がいなくなって、代わりに本当にいい、ね、素晴らしい指導をする人が、リーダーになって、まあ、本当に泉湧くところとなっていったんです、ね。そしてそこにおいて訓練されたから、まあ、今本当に今、の私が、ね、あると思っています。皆さんも本当に時にはですね、涙の谷を、ね、過ぎる時はありますけれども、そこ泉湧くところに、ね、なっていくんですね。そしてそこ、ね、初めの雨もそこを祝福で覆いますって書いてある通りに、主がそこにおいて作物が育つに、まいた種が育つのに必要な雨を主はそこを降らせてくださって、祝福でそこを覆って、その場所使わされた先、主が祝福で覆ってくださるんです。そして、ね、何節にある通り、彼ら力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アーメン。本当に世の中においても力をどんどんどんどん身につけていて、そしてついにはシオンへと到達するんです。で皆さんの、今の仕事、ね、そうでしょう、ね、本当にこのしもべもかつて、涙の谷に入りましたが、しかしそこは泉が湧いて、さらに力から力へと身につけていって、そしてやがてシオンに到達した、この6節何節の人生を、まあ、しもべは幸いにも、ね、歩ませていただきました。皆さんも歩むんです。今の仕事、ビジネス、あるいは皆さんの今のやってること、涙の谷から、ね、力へ、泉へと変わり、力へと力へと変わり、やがてシオン、ね、本当に主の宮へと、ね、到達していくんですね。そして8節から祈りに入ります。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。アメン。彼が真っ先に祈っている内容、それはまず、ね、我らの盾をご覧ください、また油注がれた者の顔に目を注いでください、ね、これは、ね、王のことを表しております、ね。盾、ね、王というものは、ね、民衆の盾になるものであり、そして油注がれた主が、ね、この王として油注がれたもの、それは神様が、人々に支配、本来神様が王であるんですが、しかし支配の権威を王に代行させたんですね。その王を、ね、ご覧になってください。あなたが油注いでくださった王です、ね。本当にこの王、今のこの王が祝福された統治をしますように、そして本当にこの王が正しく、ね、主の道を歩み、そして主の耳にかなった統治をしますようにという願いが、ね、ここにあるんですね。本当に神の、民の王たる者は、ね、自分の欲しいままに振る舞うものではなく、ね、本当に神様が主体なんですね。ですから、神の国における王たる者は、預言者の言葉はまた祭司に従わなくてはならないですね。神様の言葉に従わなくてはならないです。ですからこの王様が正しく神様の支配統治を行いますように、もし王様がその権威に溺れて、それで自分の好き勝手に統治してしまったら、それは民衆が大変な目に遭ってしまいます。そしてその知性は本当に廃れてしまいます。皆さん列王記や歴代史読んだ時、もう本当にいい王様悪い王様がもう交互に起きて、で悪い王様、主に聞き従わない王、あ、なんと災いの知性だろうかって思ったことでしょう。主に聞き従う王になりますようにということを彼は祈ってるんですけど、しかし私たちにとっての王、私たちの盾、それはイエス様ですね。本当に主よ、私たちのこの盾をご覧ください。私たちのに本当に与えられた、あなたが油注いでくださった王、キリストという意味は 油注がれたという意味です。このキリストに目を注いでください。このお方が私の盾です。このお方こそ我が主、我が王です。皆さんは告白するべきですね。10節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。アメン。私たちも、主の宮においているこの一日、これは千日に勝るんです。今ここにおいて皆さんが礼拝を捧げている、この時間、皆さんがここに1時間いるとするならば千時間に勝る、時間なんですね。このしもべが、主の宮において奉仕をするようになって、10年経った時、この御言葉をもとにして、数えたんですね。一体自分の人生、どのくらい生きているのか。私の人生もう1万年以上分生きているんですね。10年、皆さんも、そうなんです。本当に主の宮における、1時間は、1000時間に勝る、時間なんですね。コラ、彼はコラの子たちは、門営の奉仕、また賛美の奉仕でした。門営といえば神殿の中に入らない、ずっと、門口に立ち続けているんですね。けれども本当に私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。なぜ、主の近くにいる方が、たとえ門番であったとしても、また神殿の中に入り入れなかったとしても、しかし主の近くにいることの方が悪の天幕に住むよりはマシだって言ってですね、世のいかなるところにいるよりも、世のどんなに、本当に、快楽、享楽、きらびやかに満ちたところにいたとしても、そこにいる一日は主の宮にいる、のに全くもって、及ばない、本当にそのような志がある。彼は本当に幸いであり、また皆さんは幸いなんです。11節、誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。アメン。太陽は本当に恩恵をもたらしておりますね。私たち何気にもう当たり前すぎて、そこにあるのが、あまり恩恵を感じないかもしれませんけれども、太陽なければ生き物育たないですね。光がなければ人は生きていけません。そして本当に暖かさを提供し、また、私たちの体を健やかに、してくれるのが太陽ですね。この、神なる主は誠に太陽です、それから盾です、盾は防御するための武具です、本当に盾がないなければ、すぐにやられてしまうけれども、主が我らの盾であるならば、私たちは決してやられることがないんです。主は、その主は恵みと栄光を授けてくださる主、そして正しく歩む者たちに良いものを拒まれないお方。アメン。本当にこのお方が私たちの盾であり太陽である、そう告白しております。12節では、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アーメン。本当に主の民、主の奉仕者であることの何が、幸いなのか、確かにその人は世の中においては祝福を受けます。主に聞き従って歩む人は、学業においてもビジネスにおいても、またスキルにおいても祝福されているんですけども、しかし何が一番幸いか、コラの子たちは、言ってるのは、それに勝る幸い、それは主が、自分自身の近くにおられるということ、主の元に住むということ、主が私の相続であるということ。レビ族の相続は、土地ではありませんでした。主ご自身でした、それが本当に私にとっての幸いです。だから私は主を慕い求めますということを、このコラの子たちは、言ってるんですね。本当に世の中、悪の天幕、悪どい者たちのその住まいにいるよりは、本当に主の宮の隅っこに、いる方が、まだましだっていうですね。箴言15章16節17節を、冒頭で宣言したんですけども、こう書いてあるんですね。箴言15章の16節から、わずかなものを持っていて主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る。 野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。アーメン。本当に主の宮においてわずかな食物、ね、野菜、を食べる、まあ、野菜は昔はですね、まあ、今では野菜の方が健康食ですけども、ね、昔は野菜、貧しい人が食べるものだったんですね、けれども、この主の宮において、ね、マヤ先生が、ね、本当に野菜料理を振る舞って、でここにいる皆はもう霊肉ともども、ね、健康になっておりますね。本当に主の宮において、野菜を食べて本当に互いに御言葉、愛の言葉を、ね、語り合うことは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る、ね、ですね。本当に、神なしとする者たちがのテーブル、ね、肥えた牛がほふられてごちそうが、ね、あるでしょう、ね、本当に高級な料理があるでしょうけれども、ね、そこの心の中においてはいつ自分は落とされるんだろうか、いつ自分は蹴落とされるんだろうか、その前にあいつを蹴落としてやれ、ね、本当にそういう、ね、棍棒術数が渦めく、ね、そういう中にいるよりはむしろ本当に平和な食卓で愛し合う方がはるかに勝っている、ね、コラは言いました。もう本当に自分は主の宮の門口に立ちたいんです、ね、あのスズメやツバメさえも主の宮に巣を巣作りしました。私もそうなりたいです。主の宮に対する応じがある人は本当に幸いです。なぜなら涙の、谷をすぐる時もそこを泉湧くところとするから、ね、また、ね、その人は力から力を身につけついに死をに至るから、ね、だから幸いです。皆さんは幸いな人生を送りましょう。礼拝を欠かすことがなく、ね、もう本当に主の宮に応じがある人は礼拝守りましょう言う必要ないんですね。もう自分から進んでもう本当にツバメが、ね、また戻ってくるように本当に主の宮にまた戻ってくるんです。そしてその人は力から力を身につけ、そしてついにはこの地上においては栄えたものになり、また本当に主の宮においては幸いなものとなります。皆さんはこのコラの子たちのその品性を身につけましょう。そして本当に主を慕い求める心をもっともっと熱くして、そしてますます祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、本当にあなたはこのしもべの祈りに応えてくださり、このしもべを主の宮において住まうものとならせてくださったことを感謝いたします。主よ、本当になんと幸いな日々でしょうか。誠に主の宮における1時間は1000時間に勝る時間です。主よ、そしてやがて私たちは永遠に永遠の主の都に住まい、あなたと共に永遠に住まうものです。その前味わいを今私たちが味わわされていることを感謝します。誠に本当にあなたに慕い求める志をますます強くして、そして本当にますますあなたの御座近くにいることに喜びをもっともっと味わっていく私たちとならせてください。今朝このコラの子たちによる支援から本当にあなたが私に恵みを豊かに施してくださったことを感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う。
ハレルヤ。愛する天のお父様、人はそれぞれが本当にここがいい、自分が憧れる場所も行きたい場所も住まいたい場所もそれぞれが持っています。でもイエス様なしの場所、そこはまやかしであり、イエス様のなしの場所は主よ砂漠のようなものです。でも出エジプトしたイスラエルの民はあの岩砂漠で40年いましたが、主がおられましたので、あの岩砂漠においても冷暖房付きでした。 主は盾となって彼らを守ってくださった40年でした。主が日々の家庭を与えてくださって、そして彼ら自身が毎日イエス様に会って歩まれていても、履物がまだ彼らの衣服が、本当に減ることも廃れることもない、そのようなあなた自身と共にいるあなたのただ中だったことを私たちは知っています。イエス様の中にいながらでもそのただ中が知らない人は不平不満を言いました。主よ、本当に主の皆、主の宮、死体求める信仰ください。その信仰によって本当に苦しい時でもあなたへの応じを見出すことができますように。そして涙で通ったその道を祝福の雨で覆わしてくださるイエス様に出会うことができますように。イエス様への応じを私たちに与えてください。主ご自身を本当に慕い求めて、主により頼む信仰を持って、主に住まうことの幸いを憧れ、私たちがイエス様の御前に歌うならば、私たち自身もイエス様にあって住処を得て、私たちの子らもそこに置いて育み育てることができます。イエス様、私たちまず先に起こされた親がイエス様の家にその隙間を見つけて、イエス様自身にこの脇腹というこの隙間を見つけて巣を作ることができますように、そこに私たちの子供ひなを置くことができますように、イエス様、あなたが今日この素晴らしい御言葉に私たち一人一人を合わせてくださったことを感謝いたします。イエスキリストにあって本当にイエス様へ通じる王子を見つけた今日一日です。主を感謝いたします。何よりあなたへの道を見つけてより頼み、あなたへと歩むこの歩みを滞らせることなく続けることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一足一足を本当にイエス様に続く足でありますように、あなたが私たちを捉えてください。これが道だ、これに歩めと、あなたが私たちを祝福してください。御霊によって導いてください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。